質問はですね、十方主生がですね、すべての人は死んだら地獄に落ちるということはあるんでしょうか。という質問ですね。まあ、結論から言うとですね、無間地獄に落ちるのはですね、五逆罪の人と方々罪の人とですね、あと先代の人なんですね。五逆罪の人、方々罪の人、そして先代の人、この人たちが無間地獄に落ちる人なんです、ね、なんで落ちるか。まず無間地獄っていうのはですね、どういう地獄なんですかと、ね、無間地獄っていうのはですね、いわゆる抜け出すことのできないっていうんです。無間っていうのは、ね、まなしっていうのは抜け出すことができないっていうことです、ね、その抜け出すことがなぜできないのか、それは五逆だからなんです。方々だからなんです。先代だからなんですっていうことです。わかりました。あります。なんで抜け出すことができないのかというと、五逆罪だからなんです。方々罪だからなんです。先代だからなんです。わかりました。わからない。
抜け出すことはできない。
そう、無間地獄っていうのはですよ、そのどんな世界かって言ったら、もうぐるぐるぐるぐると同じところをこう回り続けている世界なんですよ、ね、でどうして回り続けているかって言ったら、それは、仏教でいう悪を作っているからなんですね。だから悪を作ってしまうと悪因悪果で苦しみを受けるわけですよ。その苦しみを受けたことを反省できたらいいんだけど、反省することができずにそのままこう俺は悪くないって思うんですよ。ね。俺は悪くないって思うからまた悪を作るんです。そして悪因悪果で苦しむんです。で苦しい時にその反省すればいいんだけど、 反省できないね。なんで無間地獄で苦しむのか、そう、悪を作るからですよね。悪を作るっていうことは善根がないからなんです。その善根のない状態を先代っていうふうに言うんです。だから善根がないと悪ばかりを作って苦しむ。次に、なんで無間地獄で苦しむのかというと、いわゆる苦しんでるのに反省できないからですよね。その苦しみを反省するのはですね、仏法を信じないと反省できないんです。だから方々罪なんですね。方々罪だから無間地獄に落ちて苦しんでるわけです、ね。次に、この無間地獄で苦しんでいたとしても、誰かがですよ、自分の命を差し出してこの人の苦しみを止めるためにね、やってくれたらですね、この人は無間地獄から抜け出すことができるわけだけど、五逆だから。五逆っていうのは、そういう人に今まで会ったことがないから、だから無間地獄で苦しんでるわけ、ね。だからなんで苦しんでるんですかと言ったら、無間地獄で苦しむんですかって言ったら、それは五逆だから、方々だから、先代だからなんです。だから五逆かつ方々かつ先代の時に無間地獄が確定するわけ。実にシンプルでしょ。
3つ揃ったら確定です
か。3つ揃ったら確定。だから方々罪であっても善根があれば、それは無間地獄じゃないです、ね。方々罪であっても、まあ方々罪かつ善根のある人ではなかなか存在しないですけどね、大体そ知らないじゃん自分の信じている善悪の基準と仏教の善悪の基準が一致しているってことですからね。そういう人はそう知らないですけど、そう。だから要は、なんで無間地獄なんですかって言ったら、悪因悪果だからっていうことです。それだけです。非常にシンプルです。悪いことをしてその報いで苦しむ。仏教で悪を作ってそして苦しむ。でさらに悪を作って苦しむ。で悪を作って苦しむ。悪を作って苦しむ。悪を作って苦しむ。これだけです。
じゃあ 今その3つの罪を犯している人は今が苦しいという。
もちろん今苦しい。そう、今も無間地獄、ね、未来も無間地獄、はい。そう、
まあ、某所では一息切れたら、まあ、無間地獄などという嫌いがありますけれども、
はい、そうではなく、まあ、今から
今からっていう、
そうそうそうそう、
今が
そう
やったら当然のことながら悪役やから、
うん、うん、そう、
そのまま、
そうそうそうそう、そのまま、そうそうそう。だからここで、まあ明らかに苦しんでるだろうなって言って、誰かがね、いやあなた苦しんでるからやめなさいって言って、そうだねって言えるなら方々罪じゃないわけ。そうそうそうそう、反省するから。またこの人のために誰かがですよ、命がけで止めてくれるなら、そう、五逆罪じゃないわけ。 五逆罪っていうのは愛を知らぬ人ってことなんです。恩を知らぬ人ってことなんです。親が存在していない人なんです。いや親いますよ、私にはお父さん誰々です、お母さん誰々です。いやそういうのじゃないんです。そのお父さんやお母さんがその自分の心を育ててくれたかどうかなんです。自分を見捨てなかったかどうかなんです。都合が悪い時にね切り捨てなかったかどうかなんです。はい。どんなに都合が悪くてもいやいやこの子はまだねわからないんだからって言って育ててくれたならそれは五逆罪じゃないわけ。五逆罪というと親殺しと、なんかね親にこうひどいことを言うのが悪いことだっていうふうに思うかもしれないけど、そうじゃないんですよ。その前に親が子供を殺してるわけ。親殺しじゃない、子殺しなんですよ。五逆罪って子殺しの罪なんですよ。殺すって言っても肉体を殺してるわけじゃない、心を殺してるんです。子供の心を殺してるから子供は親に対して恩を感じないわけね。だからもうそうなっちゃったっていうことであってね、親に対してひどいことをすることが五逆罪じゃないわけ。そうやって、親が親じゃなかった、子殺しをされた子供っていうのは恩を感じないし恩を知らない子なんですよ。愛を知らない子なんです。愛されたことがない人なんです。だから幸せな人を見ると憎たらしくなってぶち壊そうとするしね。また仏の身からですね血を流させる、そうなんです。仏に対してね歯向かう、食らいつく、傷つける、そうやっていっぱい血を流させるのが五逆罪なんです。なんでいっぱい血を流させるか、そうやっても仏様は食らいつくからなんですよ。仏だけなんです、そうやって見捨てないのね。なんで仏様がこんなに傷つくのか、普通の人は傷つかないのか、普通の人はすぐ捨てるからです。傷つけてきたら切り捨てるから。仏は見捨てないんです。五逆罪の人に対して見捨てないから仏様は全身血だらけになるんですよ。心が傷だらけになって助けるんです。だから仏心より血を出すっていうふうになるわけ。仏の身よりですね血を流させる、そうやって五逆罪から抜け出すことができるんだから、私たちはね。だから罪深いんです、五逆罪っていうのはね。でもなんでそんなに傷だらけになって、だからなんでですかね、仏心より血を出すっていうのはね、仏バシッとかって言ってね血がちょろっと流れたとね、小指から血がちょろっと流れた、おお五逆罪大変な罪とかね、そうじゃないんですよ。そんな簡単なものじゃないんです。仏心より血を出すっていうのは血だらけになるってことなんです。仏様が血まみれになるっていうんですよ。心が傷だらけになるんです。何度泣かせるかわからないんです、仏。何度全知識を泣かせるかわからないんです。全知識を疑い、全知識に歯向かい、全知識を傷つけ、反発し、攻撃し、ね。そして血だらけにさせるわけです、心が。そんなことされたらね、いかに仏だって切り捨てたくなるじゃん。もういいと。そこまでするなら、じゃあもう、あなたのことは見捨てますと。でしょ？でいいでしょ？あなたの自業自得じゃん、無間地獄に落ちるのは。 私があなたのためにさ、ここまでしないといけないんですか。こんなに血まみれになってね、ひどい目にあってもね、やらなくちゃいけないんですか。ね、そこで仏様が諦めたら私たちは救われないんです。阿弥陀仏はですね、全ての人を救うと言われたんです。五逆罪の者も救うって言われたんです。五逆罪の者を救うっていうことはですよ、方々罪の者も救うってことなんですよ。方々罪っていうのは仏法を説く者をそしるんですよ。仏法を説く者を傷つけてくるんですね、攻撃してくるんです。ということは仏様はそのね、何度も何度も傷つけられるんですよ。これが五逆罪のものであり、方々罪のものであり、先代のものなんですね。ならなんかね、軽いんです、五逆罪が。私たちは全ての人は五逆罪や方々罪のものだとかってね、軽いんですよ。五逆罪や方々罪の人を助けるっていうことはですよ、もう渦中のね、栗を拾うような覚悟なんですよ。でも誰かがやらないといけない、誰かが助けてあげなくちゃいけない。だから仏様がですね、血まみれになって助けてあげるっていうのがね、五逆方々を救うってことなんですよ。誰かが助けてあげなかったらこの人は永遠に苦しむと。だから単に五逆方々のものが救うっていうね、軽いんですよ。なんか五逆方々のものが救われるといかに罪深いかっていうのは分かってないんです。仏様に傷を負わせですよ、仏様に血まみれにさせてですよ、傷だらけで血まみれにさせて、何の涙を流させてですよ、どれだけ苦しめたか分からないほどさせてですよ、救われるんです。これが五逆方々を救うってことなんですよ。この教行信書信官の五逆方々を救うっていうこと、そこについて説かれている内容っていうのはですよ、そのね、もう仏様がどれだけね心配し、どれだけね苦しまれ悩まれですよ、そして五逆方々のものを助けていくかっていうことが説かれてるんです。軽いんです、皆さんはね、五逆方々というものの捉え方が。この教行信書信官の五逆方々の話っていうのは、そのメインはですよ、仏様がどんな気持ちで五逆方々のものを助けようとされているかなんですね。そして五逆方々っていうのはね、もう仏様を散々傷つけてね、で仏法を聞くかって言ったら聞かないんですか。ここの中にはね、阿弥陀の話が出てくるんです。そして阿弥陀がもう本当苦しんでるわけですよ、自分の罪で、自分の業の報いで苦しんでるわけ。それでそのギバというね、お医者さんが、阿弥陀さん、仏法を聞きに行きましょうって言ったらね、いやそんな聞きたくないですと、私はそんなお釈迦様のところに会いたくありませんと、入るような身ではありませんとね、もう何かあるとね、プイッてもう聞きたくありませんとかね、電話してもね出てこないとかね、訪問してもやってこないとかね、突然もう聞くのやめますとかね、ちょっとお休みさせていただきますとかね、もうこういうの非常に苦しいですよね、徳川としては。それでこう本音電話かけてもね、出ない、ね、ちょっとお話ししたいんですけどって言ってもね、出ない。で横からはね、不満が聞こえてくる、これ横から 不満が聞こえてくるわけですよ、こうやってね。そうするとこうその度ごとにこう全身からね傷だらけになるわけですよ、心の中がね。ザクザクザクザクザクザって刺さって、うわーなんじゃこりゃ、なんでこんな身に遭わなくちゃいけないんだってね、こうなるわけですよね。そういう時にそのなんていうんですかね、どれかも誤薬剤だ、完全に誤薬剤だったらもうダメなんです、助からないんです。完全に方々剤だったら助からないんです。完全に先代だったら助からないんです、絶対にですよ、助かりません。なぜなら完全に誤薬剤の人のために命を張ってくれる人はいないから。これは誤薬剤や方々剤や先代の人が助かるっていうのは、なんで助かるかというと、教行信書新刊にですよ、374ページ、右から 1,2,3,4,5 行目にですね、一切史上あのくたら三脈三菩提の権因縁となるものは善友より先なるはなし、ね、この善友っていうのは善知識ではなく良き友達です。仏法を聞いている友達です。その友達がね、例えばアジャセだったらギバが、ね、ギバの言葉に従わなかったならばですね、来月7日に出場して明住して阿鼻獄に出せんと、阿鼻地獄に落ちただろうと。この家に権因は善友にしくはなしと、ね、この五逆方法の罪の重さっていうのはですね、いわゆる善知識から、仏法を説いてくれる、説いてくださる善知識から遠ざかる罪なんです。この最も重い罪っていうのはですよ、遠ざかっていく、仏法を聞こうとしない罪なんです。そんな時にあなたを助けてくれるのは善友だってことなんです。もしあなたのそばにですね、あなたのことを本当に思ってくれる友達がいなかったとしたらですね、あなたは助からないってことです。だから完全に誤薬だとね、もう友達が一人もいないんですよ。友達一人もいない人はね、助からないんです。だって善知識が解こうとしても近づかないんだからね。この部分で一番大事なのは何かっていうと、全人類が誤薬は方々かって話じゃないんです。誤薬剤や方々の人が助かるためには友達が必要だっていう話なんですよ。自分のことを最後まで諦めないってこう言ってくれるね、友達がいるかいないかなんです。このアジャセの話はギバという友達がいたから、この苦しみから抜け出すことができたんだって話なんですね。だからいかに友達を大事にしなさいっていうね、そういうことなんです。私はね、そんなにこうくどくはないかもしれないね、仏法を求めていく気力はないかもしれない、だけど友達は大事にしてほしいんですよ。仏法を共に求めていく友達をですよ、持ってない人はそれは無間地獄に落ちます。自分がね、仏法を聞きたくないっていう心になった時にですね、その心を 戒めてくれるのが友達なんですよ。まあ、そうかもしれないけど仏法を聞いた方がいいよと、ね、そういう友達がこの無間地獄から抜け出させてくれるんです。それがここに書いてある内容なんです。一つには仏様がどれだけね、その五役方々先代のものに対してなんて言うんですかね、心をかけられ心を痛まれ傷ついているかなんですよ。罪深い、何が罪深いのか、それはね、仏様の心を串刺しに何度もしていることが罪深いです。だったら私のためにそんなに、ね、苦労しないで、そんなことできないですもんね。仏様の心っていうのは苦しむものに一重に重くかかるわけでしょ。苦しんでる人を何とか助けてあげたい、放ってはおけないんです。どれだけね、その心が傷つきですね、血まみれになろうともですよ、仏様はあなたを助けるために喜んで苦しみの中に入ってきてくだされるんです。それが五逆の罪なんですよ。仏様をそんなに傷つけてですよ、そんなに血まみれにさせる罪なんです。罪深いでしょ。だから自分が救われた時にね、知らされることは、ああね、私は幾千ものね、仏様のね血をね、仏様に血を流させ、仏様の肉を食らい、仏様のね目から涙を流させてですね、来たかわからないと。それが五逆という罪なんですよ。重いです、罪深いです。わかりますかね、罪深いっていう意味が。そんなにまでさせてしまうんです、仏様にね。そんなにまでしないと救われないんです、五逆の罪って。重いでしょ。そんなに涙を流してもね、ああこんなに涙を流して申し訳ないなって思わないのが五逆なんですよ。そんなに血を流させてもね、ああ悪かったな、こんなに血を流させてって思うことがないのが五逆なんです。なんと罪深いでしょうね。こう助ける側になったらね、もうなんでこんな人のためにこんなに傷つかないといけないんだろうってこう思うじゃん。なんでこんな目に自分が遭わなくちゃいけないんだろう、なんでこれこんなにまでしないといけないんだろう。でもね、この人が苦しんでるなら助けてあげるためには仕方がないなと、そうやって血を流させてきたんです。これが五逆の罪ですよ。重いです。ね、五逆罪のものを助けるってことはそれだけ大変なことなんですよ。じゃあなんで仏様はそんな苦労をね、ご苦労をしてくだされるのか。それは自分が助けていただくためにですね、仏様をどれだけね苦しめてきたかと、そう思うからですよ。自分もたくさんの、仏様を傷つけてきた、苦しませてきた、血を流させてきた、そうやって今私は救われることができたんだと。今こうやって、五逆のものを助けようとした時にこう傷つくけどね、それは私がかつてやってきたことなんだとね。私が気づかずにやってきて仏様にどれだけの悲しい思いをさせてきたか、それを今こう経験させて いただいているんだと、この心の痛みこそ私のために苦しんでくださった仏様の痛みなんです。この悲しみこそですね、私のために泣いてくださった仏様の涙なんです。それが五逆罪っていう罪なんですよ。なんて言うんですかね、自分が直接助けてあげようとしても聞こうとしないからさ、歯がゆいですよね。そういう人にはね、善友というね、ご縁を与えてね、こう何としてもね、こう横から助けてあげようとするわけ。こうやってちょうどね、長者宮司の話でね、長者様がね直接行くとね、おたおたおたおたおたお助けくださいませっていうことで逃げていく宮司に対してね、本当は自分から行きたいんだけどね、その掃除婦を派遣されてね、宮司を助けようとされる、その長者様の御心、それを考えてみたらですね、大変罪が重いなと。だ、罪が重いっていうのはですよ、自分が苦しむっていうことだけじゃないんですよ。仏様をどれだけ苦しませているか、そういう意味での罪の重さというのもあるんです。そこを分かっていただきたいなって思うんですね。だからそんな軽くならないでほしいんですね。いただきたい、五逆罪や方々罪の罪の重さっていうことを知ってほしいんです。だから十方衆生がね、五逆罪や方々罪や先代だからね、質は無限なんだと、無意図も簡単にね言われるとね、ちょっとね嫌ですね。それをね、助けようとする側の気持ちになって考えてほしいんです。五逆罪や方々罪、なんか阿弥陀様はねすごい方だから簡単にとかってね、そうじゃないよ。阿弥陀様の血と涙の結晶なんですよ、五逆罪や方々罪の人を救うってことは。それがこの教行信書神官のこのね終わりの方に書いてあることなんです。分かっていただけたんでしょうか。はい、じゃあちょっと休憩を。